お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオ提供でお送りしております。220回目、今回のゲスト紹介したいと思います。野田さんとはぐれ超人上田さん、いらっしゃいませ。
どうも上田です。
野田チャンスは
野田さん、解明してませんでした？
いや、今解明企画をハリウッドザコシショウにやってます。
まだ決まってないですか？
決まってない、
長いよ。
今ずっとやってもらってて、今んとこ第一候補がセメントくんです
ね。耳の穴なんかにセメントが詰まってる。
セメントくん、コンクリさんで今ちょっと、まだ続いてんで、ちょっと、ね、
コンクリさんかセメントさん、
今んとこ、
まあ、
いい紹介。
いい紹介じゃないよ。
年末までに決まりますね。はい、楽しみにしてください。
いいですね。
こっちは長く来たけどね。
はい、
私は初めて。
そうですよ、はい、嬉しいです。
僕はもうこれに一番出たかった。ずっとヘビーリスナーってやつです。いや、出してくれないかなと思って、
さっき始まる前にこれ番組名ありましたっ
け。いや、番組名だけはちょっと聞き逃して
るんですよ。ネットで聞けるって言ったら、そうなんすかって言ってたじゃないですか。
いやいや、違います。あれは知らないふりしたんですよ。やっと呼んでくださいました。ありがとうございます。
本当ですよ。一応信用し、
そうです。
今後押してるんですけれども、
はい、はい、
もう忙しいでしょ。
いや、忙しいですね。
忙しい。なんなのそれ今日。
はい、
忙しいでしょ。
忙しいね。
野田ちゃんがね、すごいんだよ。もう、なんだろう。ソニーでさ、一番最初に水道の検診始めた人だから、ね。
そうなんすか？
いやいや、だから、今日そういう、そのね、川崎さんと言ったらやっぱね、はい、
水道検診。
水道検診の話しかしないんで、僕ら二人。
俺だって川崎さんが水道検診のバイトしてるっていうのをすごい長くやってるの知ってて、うん、でそれよりも前にやってるっていうのを聞いて、
で、
なぜのが長いの？
いや、わかんないです。で、こないだ、今年の4月にですよ、だから、はいはいはい、朝礼みたいな、
はいはい、
付き始め僕なんとかあるんですけど、はい、そしたら、所長に、野田くんちょっとって言われて、はい、みんなの前に、はい、呼び出されて、はい、表彰状もらったんですよ。
すごい、なんでよ。
勤続20年の表彰状もらって。
20年経ったんだ。
はい。
20年も勤めてるんですか？20年も
で、川崎さんに見せようと思って今日はちょっと。
いや、わかんないの。
まあまあ、見えないですけど。
何それ。
もう、
こんな、
ちゃんとしてる。
本当に20年働いてる。はい。
すごいね。
一緒ですね。会社名ちょっと、これ、会社も一緒ですもんね。はい、
信じられない。
こんなんもらったことない。
どんくらいなんですか？
もう、だって俺。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
そこもケチな感
じ。死ぬかと思ったのコーナー。
表彰状くれるなら金一封よこせっつうんだから、ね、
そうですけど、20年で金一封ないのはちょっとびっくりですね。
びっくりだよ、試験
の会社。こんなに怒ると思わなかった。
来年自分だから。
いや、だからもし金一封もらえるのはちょっと期待しようかなと思うんだけどさ、表彰状、なありがたくないんだ。
そうですよ。
いや、まあ、まあ大人ってかあんまもらわないからね。
昔あれだから、なんだっけ、川越少年刑務所っていうところに、うん、俺ら人力車で、
はい、
慰問に行ったんだ
昔、
うんうん、その時慰問に行って、それは本当にボランティアだから、うん、ギャラ出ないけども、うん、表彰状がもらえるっつって、 表彰状をもらえたら、それは、あの、例えば、あの、車運転してたりする場合に、ちょっと、あの、軽い交通違反、ちょっと駐車禁止とか止めたりとか、スピード違反とかやった時に、それ見せたら、それがチャラになるんだよっていうこと言われて、
それは。すごいですよ、その警察から出てる表彰状
だから。で、その時、車持ってるやつってそんな芸人いなかったんだけど、その時持ってたやつが、一回それを、あの、ダッシュボードの中に入れといて、それはなんか、やっぱスピードかなんかで捕まったのかな、10キロオーバーぐらい。捕まった時に、免許見してって言われた時に、すいません、僕こういうことしてるんですけどって、パッとその使用書を見せたんだよ。そしたら警官が、いいから免許見せて。
効果ねえじゃねえか。
何の役にも
立たない。全然効果ねえじゃん。
いいから免許見せてもうさ、点数引かれる罰金取られる。何も効果ねえよ、あれ。なんだあれ。
まあじゃあ、スピード違反したらこれ見せて。
だから俺、だから意味ない、意味ない。全然意味ないでしょ。
関係もないからね。
検診で20年。
20年やってんだ。
いいから
見せてんだよ。
免許見せろ。
もう、持っとくのはいいかもしれないですね。
20年よく、でも続いたね。
いや、だから、
すごいっすよ。だって、野田ちゃんのおかげで今、ソニーの方みんなやってんだから。
そうですか。100人ね。
一大勢力。
ソニーだけじゃないです。芸人って言ったらもう水道のバイトみたいになってますからね。それの上だから。だから、まあ20年、同じ場所に回ってくんですよね。2ヶ月に1回、同じ家に。ずっと20年間それ。
すげえ！
だから、20歳だったね、女子大生が今40歳。
いやー、すげえ、マジか。
赤ちゃんが20歳。
20歳。
それも、
同じ家で、家の歴史を見ながら。
俺さ、3カ所、4カ所ぐらい変わってんだけど、うん、その時に、どこだったかな、川崎かどっかの営業所の人が、はい、マネージャーが、すごい、こう、お笑いの好きな人で、うんじゃあ、お前、川崎が、お前、なんかそのうち、みんながそうやっていろんなところで芸人が出てんだったら、うん、すごい有名な芸人が出てるかもしれないな、うん、言ってたら、ザコ師匠とか。
師匠とかね。
そうそうそう、結構バンバンバンバン。
春菜ちゃんもやってた。
春菜ちゃん
。ハリセンボンの。
はい、
とかって。
本当に
わかんないです。まあ、わかる。
ダウンタウンの松本もやってた
やってたらしいですね。
やってないでしょ。
タモリさんも。
やってないでしょ。もう。
タモリさん
も。いや、やってないでしょ。
持った方がいいじゃん。
中途半端な。夢が。笑っていいと思う時もやってたんでしょ。
いや、やってないでしょ。
終わってから、
夢がないよ。
終わってからかね。やる前から。
やる前から。ね、今日は水道の話です。
違う違う、死ぬかと思ったのこうなって言ったでしょ。
まあ、死ぬかと思った話ありますか？
死ぬかと思ったこと。
でも、検診してたりすると、なんかすごく、なんですか、危ない家とかあったりするんじゃないですか。
ああ、
その、犬がいる、わかんないですけど、犬がいるじゃないですか。
犬には噛まれたこと何回もありますよ。
ええ、さすがに俺まだ死んだ、人が死んでたよ。
ちょっと待って、死ぬかと思ったら犬に噛まれたことがあるって、どういうお話なの？お笑いが4人集まってさ、どういうお話？
規模がね。
規模が。なんか、ね、いきさつがあって犬に噛まれたんですよ。だから、死ぬかと思ったら犬に噛まれたって、どういうことなの？
私がいけないです。ごめんなさい。
まあそのつながりで、昔、世田谷一家殺人事件だった。
はいはいはい、ありましたね。
世田谷の成城学園
があ
そこを検診してたのがうちの区域だった。で、結局、犯人は捕まった。
でも、まだ住んで
る。でも、
川崎さん。いでたち。似てないですか？
なんかね、やっぱ
り。似てないですか？
だって犯人帽子かぶってた。
帽子かぶってて、韓国製のスニーカー履いてて。
初老の。
多分ね、俺これ犯人捕まれねえかと思ったんだね。それからね、1年ぐらい経ってから、ちょっとその近くに公園があるんだけど、目の前が駒沢大の野球部のグランドがあるんだよ。で、そこでちょっと俺休憩したら、2人組の、それ後から聞いたら刑事だったんだけど、すいません、つって、お宅何この辺でよく検診してるの？って。それで、ちょっとこれ見てもらえます？つってさ、何とか特徴とかいろいろ書いた犯人が、その、犯行の時に使ってた紐を見せられて、ちょっとすいません、指紋だけ見せてもらって。それ見て、今頃こんなことやったら絶対捕まんねえ。
捕まんないんですか？
すごい
ね。
遅いよね。
帰って、そのことみんなに話したら、したらそいつが、刑事の名前とか聞いとけばよかったじゃん。で、後から警察に問い合わせてさ、本当にこういうのいるんですかって聞いてやればよかった。あ、そうか、思ったんだけどさ。結局ね、今に至るっていうか、
そうです
よ。そういう感じだった。
ロビンフッドの奥さんも一緒に池袋でやってて、この間、 あの、ホテル、こう言っていいんですよ、ラブホで殺人があったと、はい、そのホテル見てたりとか。
そう
あの、暴走。
池袋ならあるよね。
池袋殺人、この間
あったよね。あったよね。
そのホテル見てたりとか、暴走した車のとこのあそこの現場やってて。
あ、池袋の、
はい、
え、あの、フレンチ遅れそうになった
んです。そうそう。あの、じいさんが暴走したとか、あと、あの、公園で放射能がすごい大量に出たとかあったんですけど。
池袋？
はい。池袋だったんですよ。
放射能？
放射能が公園からすごい高濃度で見つかった。それが何かがあった
の？なんでそんな事件簿多いの？野田の事件簿。
池袋の児童公園かどうかで核実験かなんか。
いや、わかんない。それは原因、なんかあったんで、なんか、おじさんかわかんない。まあ、そこの公園で。オングさん検診していつも休憩してた。
だから髪が抜けちゃって。
10年間ずっとそれだ
け。だから抜けちゃって。
髪が抜けちゃって。
死ぬかと思った。被爆しちゃって。被爆しちゃって抜けちゃって。
決まってそこで休憩してた。
でもね、それが芸になってるから。
わかんない、わかんない。
すごいな。それでも危ないっす
ね。危ないっすよね。で、いろいろ事件ありますからね。
まあね、外でやる仕事だからね。いろんなとこもあるし。
でも、お二人は、一応、まこちゃんはコンビだ。
まこちゃん。はい。
野田ちゃんが、
はい。
ピンになったね。
なりました、はい。
そうですね。やっぱピンになると、やっぱやりづらい。
いやいや、めちゃくちゃやりやすいっすよ。
本当に？
だからまあ。
まあ、俺はずっと野田ちゃんと一緒にやってきたんですけど、生き生きしてますよね。コンビの時はやっぱちょっと愚痴が多かったですもんね。
やりづらかったってこと？
いや、だから、まあ、あれ、これと一緒だったんですよ。だから、ブラック企業とかいて、働いてる時は分かんないじゃないですか。
はいはいはい。
やめたらダメなんだ、やめたらダメなんだって思ってんですよ。ブラック企業の人は。こんな怒られて、やめたらもっと仕事なくなるとか。だから、チャーミングってそれと同じ状態
だった。どういうことで、ブラック企業だったんですか？
そうですよ。だから、悪条件で、こうやれ、ああやれ、こうやれって、俺全部ずっと我慢してやってて、でもコンビってこういうもんなのかな、みたいなやって、ずっとやってたんですけど、やめたらなんであんなことやってたんだろう。そんな嫌なこと。
何だったんだろう。
嫌なことずっとなんで我慢してずっとやってて。
そんなに抑圧されてた？
はい。まあいろいろ細かく言ったらまた悪口になっちゃうんで。
いろいろ。お笑いのことで。
まあまあネタ作ったら、まあ小道具代とか俺全部金出して買ってた衣装とか、まあお金の面とか、まあネタもずっと考えて、で、できないと後輩呼んで、後輩におごってネタ聞いてもらって、それを渡して、なんか、やる気なさそうにされたりとか。だから、そういうのを、なんで一人でなんかそうやってやってたんだろうなと思って、やんなきゃいけないと思い込んでて。でもそんなやる人今思えば、やる必要ないですもんね。
それでピンになったら、そういうのがなくなって。
なくなってなんで、
あんなブラックピン。なんで出したんだ
ろう。嫌がられてまでやってたんだろうなって思っちゃいましたよ。
おお。
で、その場だと分かんないんですよね。
まあでも、まあ、受けてたからっていうのもあるんじゃないです
か。
ま
あ、そっかそっかそっか。受けてたね。
分かんないですけどね。
やりたい、その時にやりたいものがコンビだったんじゃないの？野田ちゃんは。
いや、だから、最後辞める時は、なんか、いろいろ漫才とかもやりだして、あれ？こういう風にやったらもっといけんじゃないかなって、最後思いついたんですよ。でも、その時に夜、あれ？もしこれで売れたら、一生こいつやんなきゃいけないんだ。うわぁ、やめようって。
これは言うのやめようって。
いやいや、もうコンビ解散しよう。
しようっつって。
売れたら一生やんなきゃいけないんだ。それが一番嫌でしたね。
野田ちゃんから解散しようって言い出したんだけど。
もう無理だっつって。
もう無理だ。売れたいな、売れ、いや、売れ、もうこの状況嫌だから売れよ、売れよ。え？売れたら一生このまんまやんなきゃいけないんだ。うわぁ、うわぁ、うわ地獄、地獄。
もう無理
やめたやめたやめた
一緒に売れたくないって言ったもん。
一緒に売れたくないって言った。売れたらやばい売れたらもっとやばい
やばいやめるどんな時も一緒に行動させられる。
やめるって言ったらもうね、事務所側からもダメだとかなるかもしれない。今
やめるだろ
今
そしたら言ったら、ジローちゃん何つったの？
ジローちゃんもまあ、だからその時当時よく漫画描いて
た。
漫画描いてて、いろんなことを漫画にするじゃないですか。で、解散の話も、まあ、もう一人いて、それをなんかちょっとドラマチックに、なんか演出しだして、なんか、なんか漫画こいつ描くな、みたいな。
漫画にしようとしてるな。
漫画にしようとしてるな、みたいな。いいこと言い出したんですよ。なんか、俺を褒めたたえるような。お前のなんか、才能を、俺はもう解放する時期が来たんだな。独り占めにしちゃいけないんだな、みたいな。
知りたい。
あれ？これなんか漫画のシーンになんじゃねえかな、みたいな。 ね、やめろやめろっつって、うん、はい、それでもう解散しました
ね。今ピンでね、
はい、生き生きやってますもん、
ね、はい、ピンでね、今も調子いいですよ。
俺はね、やっぱコンビのがいいなと思いますけどね、うん、その、なんていうのかな、なんか受けた、なんか寂しいんですよね、一人でいると。
もうコンビだとやりづらくないし、ここで突っ込んでほしいなとか。
まあ突っ込んでほしいっていうか、うん、なんか僕は基本的にその発信型じゃないから、うん、その何かを、対象物に対して何かやんなきゃいけない芸だから、うん、で今まではこうやってもらってたんですけど、今は英鉄はもう発信バンバンしてくれるから、それに対して突っ込むっていうのが一番合ってるかなと思いますけどね。だからまあコンビの方がいいかなと、まあそれぞれあると思いますけどね。まあ野田ちゃん、野田ちゃんですごかったですよ、チャーミングコンビの時は。チャーミングがね、単独ライブやったんですよ、まあ僕は全部見てますけど、50人ぐらいお客さん入って、ね、48人二郎さん呼んだんですよ、うん、
そんな集客あんの、修学旅行、
うん、二郎さんには
そう
あったんだ、
で、まあ、野田ちゃんは、うん、まあ、芸人とかね、いっぱい来て、あとまあ2人ぐらいお客さん来て、うん、でその48人のね、お客さんがね、うん、まあ笑わない、単独ライブってウケるでしょ、
そうそうそう、
ね、
何やっても
勘違いするライブじゃない、まだ続けよう、チャーミングの単独ライブってね、ウケないんですよ。
なんでそんなにする、なんでそんな厳しいの客
でね、ウケないから乗らない、うん、この二人も、はい、だからセリフもカミカミになっちゃったし、はい、こういうデコボコになっちゃったり、はい、ネタがどんどん飛んじゃったり、なんかその結局2時間やって受けたのが二郎さんがミスしたとこだけなんだ、うん、
はいはい、
ね、
はい、
チンチンのとこに葉っぱつけて取れたっていう、
すごいメタだね、
そうそう、
やってるんすか、もう。
そんで、まあ、僕は一応ずっと見てたから、はい、まあそのこ、まあ、やることにはね意味があったから、はい、そのお疲れ様言いに行こうと思ってて、うん、で、あ、その劇場のさ、はい、あの扉あんじゃない、はい、2人が出てくる扉のとこで待ってて、はいはい、そんで、お疲れさん、ありがとうございましたって、どんちょう閉まってさ、うん、チャーミングバーって楽屋に帰ってこようとして、お疲れ様って、バーンって開いたから、うん、野田ちゃんが出てきて、うん、お疲れ様って言おうと思ったら、二郎さんも一緒に出てきて、うん、野田ちゃんがバッて振り向いて、お前が性格が悪い、だからお前の客も性格が悪い、だから笑わないってバーンって言ったんですよ。あんなにセリフ噛んでた人がこんな長ゼリフの悪口を一回一切噛まなかったっていうね。
スムーズに。ずっとそんな感じだった。
いやー、やっぱあいつ性格悪いですから。友達も性格悪い。
単独でそんなアウェイ感出るの珍しいね。
すごい、チャーミングの単独ライブ。
ホームじゃねえの？
だから、ホームでしょ。性格は出るんですよ。
性格だから、まあ、変なとこで笑ってる。ファンって、あの、自分の写しって言うじゃないですか。
うん、のファンは、もう、そうでした、ファン。まあ、まあ、今結婚されてる嫁の友達とかだったんですけど。ちゃんと笑うとこで笑わないんです
よ。裏笑い。
裏笑い。
裏笑い。
噛んだり、ミスしたり。
それは誰がやってもやりづらいよ。
で、性格が悪いから、まあ、周りも悪くなるっていう。
類は友を呼ぶってことですね。
そうなんだ、
説教してやりましたけ、ね、ど。なんて奴ら呼んでんの
それでもう、バーって言って、仲悪くなっちゃって。
そうです、もう、その時ぐらいや。
うん。おぼんこぼん師匠はまさにその状態なんで。
え？
おぼんこぼん師
匠。テレビだけじゃないんですか？
あれはビジネスの
前まさにその状態なん
で。本当なんですか？
そう。もう最近そうだよ。
教えてください
よ。もうね、あの、この前、ついね、この間ね。
浅草だと、基本的に、
ホームじゃん。
割り当てられた10分とか15分。まあ、師匠方の15分とかなんですけど、15分やんなきゃいけないんですよ。もうきっちり。だ3時に出たら3時15分に上がってこなきゃいけないっていうルール、絶対。ルールで師匠方もみんな時間をこぼす。たり巻いたりすることなくやり終えて帰ってくるんですけど、この間久々におぼんこぼん師匠見てたら、なんかもう本当に舞台の上で絶対目合わさないんですよ。
それは前から言われてたから
ね。合わさなくて、あ、久々に見たこれと思って見てたら、途中でおぼん師匠がもうネタやらなくなったんですよ。
なんかね、なんか途中で時計見てね、あと3分やなとかさ、
お前喋れやとか、
あと2分やなとか、カウントダウン始め
て、なんかそれでなんかこうやってたら、こぼん師匠がおぼん師匠に詰め寄り出したんですよ。お前ちゃんとやれよみたいな感じで詰め寄ったんです、ここぐらいで。舞台上でですよ。
お客さんは割と常連の人たち多いから、あ、また始まった。
できるんですね。
聞いてる感じは殺伐としてるけどね。
で、そしたら最後の最後、うん、本当に残り3分ぐらいになった時に、うん、もうお盆師匠が小盆師匠に、うん、お前がなんとかあるやつ、うん、お前が俺のトーク取ったんやろって、いや喋るよってずっとやってたら、うん、もう小盆師匠も喋んなきゃいけないからいろいろ喋ったりして、うん、ちょっと一人でやってて、じゃあ最後歌歌ってタップやって終わりますって言って、で音楽かけたんです、うん、じゃあミュージックお願いしますってかけた瞬間、お盆師匠がそのまま帰ったんですよ。
そう、いきなりそばに芝居立ってて、で、ニコって前の方の客に割れかけて、無言で手を振って、上手に引っ込んで、
で、そっからずっと、
うん、まあ、
3分ちょっと、うん、小文章一人がタップと。
タップやりながら、なんかね、記者が走ってく音の、音をタップで出して、だお盆師匠がポッポーつって、合いの手入れてボケて笑わせるっていうところがあった。
まあまあ、コンビ芸だったわけですね。
ポッポーも言わないで、ただ黙って立ってて。
とか、そういう感じで、で、終わって、うん、1時間きっちり小文章がやり終えて、帰ってきた時に、うん、そのまま、その足で、お盆師匠の楽屋行って、めっちゃ怒鳴ってて。
怒鳴り込んだんで。で、それが降りてきて、俺、それちょっとあんまり言いようだったから、出てきてすぐに小盆師匠に向かって、小盆師匠大丈夫ですかね、うん、って、小盆師匠体調でも悪いですかね、うん、いつもだったら小盆師匠ってすごい愛想が良くて、ニコニコしながら、うん、ああ、いやいや、ありがとう、ありがとうって言うんだけど、何も言わないんだよ。すごい、もうブソーっとしてさ、うん、うん、とか言ってさ、うん、すげえ愛想悪いんだ。やっぱりちょっと相当怒ってられんな、って。小盆師匠大丈夫ですかって言っても何も返事しないし、そしたらいきなりもうスーッてもう楽屋に行って、小盆師匠の楽屋に行って、中途半端なことすんなあつってすげえ。なんでお前
やってて、うん、で、何やってんだみたいな感じで怒鳴るから、やばいやばいって袖まで聞こえると思ったよ。うん、もう急いで行って、うん。で、そしたらもう若手が全然いなくて、俺と川崎さんともう一人ダンさん、本気とかダンさんしかいなくても、コモンションの周りで殴りかかったら止めるしかないから、ずっと横でこう止まって待ってたんです。で、ずっと文句を罵声を浴びせてて、で、コモンションもやり返してて、中途半端をしてねえよっつって。
そのやり方もね、子供の喧嘩なんだよ。中途半端なことすんな、中途半端なことしないわ。お前ちゃんとしっかりやれ、しっかりやっとるわって、なんか、
お盆師匠も多分なんか着替えて持ってた衣装とか、楽屋の中でバシャバシャもう荒れてるんですよ。うん、そう。で、本気とのダンさんが、お盆師匠に連れられていくぞって言われて、うん、じゃあちょっと行ってくるわ、つって言って、うん、そしたら小盆師匠がそのまま一人で楽屋入ってたんですよ。うん、で、どうしようどうしようってなって、うん、川崎さん、うん、すごいです。うん、小文章の楽屋行って、話し相手になってます、うん。ガス抜きじゃないですけど、で、いや、川崎さんすごいと思って、あの空気で、俺、楽屋に入っていく勇気なかったんですよ。で、一応まあ川崎さん行ってるから俺も行こうと思って行って、パッと入ったら川崎さん、小文章に向かって、うん、いや、小文章大変でしたね。うん、それで解散はされるんですかこいつバカじゃねえのと思って。
いやでももうね、ジャーナリストとしては完璧です
よ。バカじゃない
です
か。その時に、うん、いやあいつの性格が悪いから客も性格悪いん
よ。俺じゃねえかそれ。
同じこと言った
な。いやいや同じことじゃないでしょ。
同じことだな。
同じじゃない。僕は顧問師匠
だ。いい人。
顧問師匠。ジノさんが顧問師匠。
そうそうそう。まあまあ、コンビニはコンビニのね、あれがあると思いますけど、本当に。
で、次、今後も別にもうピンでやっていこうかなって感じ。
いやだからよっぽど、あれですよね、松本クラブとか組んでくれて。
なんで松クラ
松本クラブが土下座した
ら。土下座したら。
土下座じゃダメなんだ。土下座、立ってじゃダメだ。野田さん、野田さん、面白いですね。僕もちょっとピンじゃ無理かもしれないんで、コンビ組んでくださいよ。じゃダメなんだ。
じゃあダメ
です
。
野田さん組んでください。お願いします。
ああ、わかった、ここ。
ただ即答できねえから、わかった、ちょっと考えて
みよう。
時間借りや。
ジローちゃんが溶け出したら。野田、もう一回やってくれ。
絶対ない。
絶対無理だって
。そんくらいのね、人が。ハリウッドザコシショウとかがね。どうしても俺ともう一回やりたい
んだよ。やりたいっすね。
ああ、G メンスをもう一回やりたい。
もう一回やりたいんだよ。つったら。で、土下座してきたらやります。
ちょっと考えないでもないって感じだ。
いやいや、
そのレベル。
ないよ、
その人、その級の人たちが。
じゃあ、それぐらいだからもうほぼほぼピンってこと。
誰までだったら土下座だったらやるの。
ああ、だから、
キリの野草。
やんないやんない。
え？誰がいる？
誰？
ドール？
アキラさん。
ああ、皆さん。
やるやるやる。
やるやる。
営業一緒に行って、俺なんかもう、どこ渡されるか。
前、でも前ね、ほら、劇団一人っているじゃん。
ああ、
そう、劇団一人、そうそう、が組んでた時、やっぱ解散して、ステージやってる時に、まあ、ピンはいいんだけど、でもやっぱりなんかここでね、 お前バカ野郎とか、なんか、うん、お前そうじゃねえだろうとか言ってくれる人が、うん、いたら、きっともっと楽だろうなと思うことはありますよ、みたいな言ったからね。
言ってくんなかったもんね。
まあそうですね。
だってセリフ
言ってくれっつって。
だってあのセリフをこうやって覚えて、あのね、まあラジオの人は見えないと思うけど、はいはいはい、指を折って野田が1のセリフ言った、うん、2のセリフ言った、次俺だって言って3が来たら俺が言うっていう風に、野田次郎さんだってこうやって隠してこうやって指折ってて、はあ、会話で覚えてなかったから、
うん、そうなんですか。
だから間違った時はね、このボケやったら1個飛ばして次のツッコミ言っちゃう。で俺は次のボケやったら3個目
どんどんずれてくる。
そう、そで 1個足りなくなっちゃった。足りないって言った
ダチョウクラブのネタでそういうの
あったら足りないって
言足りない。
だからお前1個先飛ばしちゃって
足りないって言った
んだよ。それは足りなくなるだろう、ね、聞いてりゃ分かんじゃないですか。
分かる
足りないって何よ。キングオブコントの時
どうした、どうした。
まあ、皆さんも、俺もキングオブコントで僕ら初めて準決勝行った。
準決勝行った
。あの時、ね、もう嬉しかった、すごかった。で、まあ、リハ終わって、ちょっと細かいんですけど、コーヒーを渡すみたいな。コーヒーどうぞ。お待たせしました、コーヒー。ちょっとその言葉が、あれ、どっちか、ちょっと丁寧にした方がいいのかなみたいな。まあ、この、上田さんとこ周りに対して、あ、どっちがいいかな、どっちがいいかなって、俺のセリフですよ。で、俺、こういう悩んでたんですよ。で、ツッコミが来るっつって、こうやって、バケツからコーヒー出すんですけど、あ、どっちの言葉がいいかなとか言って、俺が迷ってたら、もちろんさん、いや、どっちでもいい。もうどっちでもいいよ。俺、この角度で覚えて
る。一番怖かったですよ。
俺の言葉じゃないです。この角度で突っ込むっていうのを覚えてるからね。
トレイの角度。
そのなったら、そこで覚えてるよ。お前のことはどうでもいいよ。何でもいいから。
もう大丈夫だよ。
俺角度で覚えてる。ドキドキしながら、ほんま、逆に。言われちゃう。角度で言われちゃう。
だって、こっちが言わなかったら角度
で。意識だからね。
先に角度やったら突っ込み切っちゃう、ボケる前に。
あ、そうだ。あ、そう。
それ、それ、まあまあ、滑りましたけど。そういう問題じゃなくて滑りましたけど、
うん、よく時々ね、相方が相手のセリフまで覚えてて、相手がボケてなんかセリフと一緒にやって口で唱えててこうやって言って、同じこと言って口動かしてて、そういうあれいたよね、今度。
いたかもしれない。すごい
っ
すね。
そういうのが
ありましたよ、ね、チャーミングいい面白いコンビでしたよね。でもね、
だから
なんか一回浅草 の、まあ、そう東洋館 の、うん、その漫才協会の、うん、
登場破
りの枠でチャーミングさん2人でいらっしゃって、
う
ん
う
ん、
まあチャーミングが2人だからね、
そう来てくださった、うん、すごい嬉しくて、うん、野田さんと二郎さんがここで会えると思ってたら、クリちゃんつって、うん、解散すんだって言われて。
ああ、その時か。
決まってた。すごい悲しくて。
そうでしたね。決まってて。
もう最後、10分間俺もう目に焼き付けました、二人の。
あの時にすでに二郎ちゃん、清宮の
やって
た
のかだろ、
うん、やってたんじゃない。
清宮の方でも
う、そう。
仕事取ろうとして
ました。取ろうとしてて、うまくいかない。
脇ばっかりやるんから、人は。
すごかった、もう。
しかも、僕らのネタ40歳で、
はい、
もう40歳のおじさんなんだからこんなことしてる場合じゃないみたいな自虐的なネタだったんですけど、はいはいはいはい、やっぱお客さんがみんな
70代だから、ね、
俺ら若手みたいな
感じで、超若手、
超上破りだしね。
で40ってもう終わってんだろうみたいな言ったら、僕ポカンとして
ましたもんね。 それなんだよ、
はい、滑りましたよ。
それ
が大恥かけましたわ。
じゃあ、モノマネしていいですかって言って。
清宮くんのモノマネだけが受けました。
面白い。
あの、道場枠はね、若手の人がちょっときつい。初めて行った人はきついよね。でも、バカよあなたはとか結構やってたよね。ちゃんと。
面白かった
です。どんなのやんのかなみたいな。一応ちゃんとね、うん、ネタ2本、5分5分のネタを2本やったら10分になるなって言っていくとね、大抵失敗するんだよね。
うん、そうなんですね。
きつくなっちゃうんだよ。
あれも本当事務局の人の好みで呼ばれるんです
よ。
あ、そうなの。
そうそうそう。
でピンでも可能性あるんですか。
ありますあります。
わ
あ。全然あるんですもん、事務局の人が結構ライブに行って、ライブで見て面白いからっつって。
何分やん。
10分だよ。国内超人結構出るよ。3回ぐらい
出た。出たんす
よ。俺は3回ぐらい代表呼んでもらってるね。
だって前のスッキリソングの時だって。
そうそうそうそう。そうだ
もん。 お願いします、また。
ねえ、もうぜ
ひ。いや、野田ちゃん10分ブルブルでしょ。
10分がぴったりですよ、ぴったり。
3本ネタ。3本やります。
3本
や
着替えるよ、この人。
いや、ダメダメダメダメダメ。
着替え、
着替え。着替えもショーのうちだから。
伊勢岡田さんみたいな。その場で着替え。
だから、あの、
別のやつやります。
白い。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
はい、ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
浜監督、
エンディングのコーナー。
え、早
っ。早い。
あ、そういう間にエンディングが。
はしゃぎにはしゃぎ。今日上田さんが全然そんな喋ってない
。いやいやいや、やっぱ今日は野田ちゃんをね、フューチャーさせないといけないですから。
チャーミングの話ばっかだった。俺の話というか、次郎さんの話ばっかだった。
大好きじゃないか。
俺たちはまあほぼ3人でずっとやってきたからね。
まあまあまあまあ。なんか告知とかあれば。
だって2週間後から。
2週間後。と、12月の20日に、
はい、じゃあ11月の20日
じゃないですか。
まあ、だからまあ12月の予定でもあれば、
そうですね、あれば、
はいはい、
ああ
、ハリウッド寄せ、
ハリウッド寄せが12月25日、
はいはい、
今年もまた年末のあれ
ちょげちょげ決まりましたか、はい、まだ決まってない、
まだちょっと、はい、準備段
階、みんな忙しい
ので、
はい、
はい、うん、ではホープ大賞っていうのが
ソニー、ね、
ソニーの1位決めるっていうのがあって、ね、
毎年恒例2世代ターボがタイムオーバー、
いやいやいや、
あ、タイムオーバーしてるとああ今年も年末がやってきたなって思うい
やもう本当
に金払うのが嫌です
。いやもう川崎さんもそうですけど、なんか我々時間感覚が途中でなくなってくるんですよ。もう
何言ってんの、俺も時間感
覚嘘つけよ。そこでそのボケするみたいなこと言うやってるともう
長くなって
落ちる、赤で回ってんのに全然終わらそうとしないですもん。
本当に砂時計入ってんだよ、
砂時計
どうやってんの、わかんないですよ。
でももう終わります、ね、
はい、何かあれば、
じゃあ年末いろいろね、
はい、
まあ頑張りましょうよ、また
、うん、よろしくお願いします。僕たちだ、決勝行きたいですね。だから
決勝は渋谷らしいから、
渋谷のユーロ、
あ、そうなんです
か、本当に、うん、
完売と書いてますよね。もうなんか、
あ、そう、
チケット完売みたいな。
すげえ、もう
なんか
もう発売してるの、
発売してて
大丈夫、
半分だけ
すごい、以上、野田さんと上田さんでした。
ありがとうございました。